ジェスリンさんありがとうございました。それではまず日本語でね、今日の御言葉をお読みしたいと思います。I will just read in Japanese now. 詩編の103編1節から5節です。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私の内にあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。アーメン。So today I am going to preach in Japanese first, but I will just translate in English and preach in English as well later on. So, but it will gonna be my, this message won't be too long. So please don't worry, even if I speak both languages, it won't be too long because it's getting really hot. So, 今日は日本語でメッセージをさせていただきますが、この後英語でもね訳して、メッセージさせていただきます。そんなに長くならないと思いますのでね。忍耐を持って、メッセージ聞いていただけたらと思います。 So let's pray first. 最初に一言お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日このように本当に屋外ですが集まって礼拝できることを、またズームの皆さんと共に礼拝できることを感謝します。今から今日あなたが与えてくださった御言葉に心を向けてまいります。主よ、どうぞ語らせていただくこの者の唇をあなたが御霊をもって清め、あなたの御心を語らせてくださいますように。私をどうぞこの御言葉を聞いてくださるお一人お一人がこの御言葉によって励まされ力づけられ、主よ、あなたの栄光がその人のうちにあって豊かに表されるものとなりますように。どうぞこの時を豊かに祝し導いてください。すべてを感謝し御手にお委ねし、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。そういうわけで今日はですね、私たちはまあ屋外礼拝でありますけれども、まあ、約1年半ぶりですよね、に対面式の礼拝を再開することができたこと、まあテックチームと私は2週間前から入っておりますけれども、会衆の皆さんも一緒にというのは今日が本当に1年半ぶりになりますけれども、そのことを心から、主に感謝したいと思います。またこの日を迎えるためにですね、本当に多くの時間とそして労力を惜しまず捧げてくださったお一人お一人に心から感謝するとともにですね、また祈りを持って励まして、そして支えてくださった皆さんに心から感謝し、そして神様がその信仰に豊かな祝福を持って報いてくださいますようお祈りしたいと思います。今日はですね、対面式礼拝を再開する、特別な、日ですから、特別な日ですから、いつものマタイの公開説教からですね、少し離れて、この1年間を振り返るとともにですね、私たちを今日まで守り、そして導いて、くださった主なる神様の恵みに、心を留めて、賛美する、そういう時を今日は持ちたいと思います。2020年の3月以降、私たちの日常生活は一変しました。最後に対面式礼拝、この礼拝堂で礼拝が持たれたのは去年の3月の15日でした。週報をね、振り返ってみたら3月の15日、2020年、が最後でしたね。で、その日礼拝後のですね、いつものこの地下室でのお茶と交わりの時間でしたけれども、今でも覚えてます。ミオさんだったと思うんですね。ミオさんがですね、この帰り際に携帯を見ながらですね、明日から子供たちの学校がしばらく、お休みになったらしい。そんなことを、まあ、教えてくれたんですよね。まあ、結局それから、この通常のですね、授業は再開されることがなく、子どもたちは夏休みを迎えることに、なりました。まあ、私の娘は、その時小学校6年生だったんですけれども、それまでね、その昨日まで、一昨日まで、毎日学校で会っていた、親友と突然、もう会えなくなってしまう。そして卒業証書、6年生なんでね、中学校は別の学校になりましたので、この卒業証書、本当はセレモニーもあったんですけれども、この卒業証書もですね、6月の終わりになんと学校の広い、駐車場で、一人でね、まあ、校長先生はいますけれども、一人でこう受け取る。 そんなことに、なりましたね。で、またその頃、特にこの3月の頃ですけれども、最初の頃ですが、特に困ったのは、皆さんも覚えていらっしゃるでしょうかね。消毒液とかね、このいわゆる除菌シート、ワイプはもちろんですけれども、トイレットペーパー、そういった、まあ、日用品がですね、しばらくの間ですね、お店の棚から、ほとんど消えてしまった、ことでしたね。あれは本当に困りました。焦りましたね。で、仕方なくですね、家に帰って、お店に行ったらなかったので、家に帰ってインターネットでね、注文できないかなと思って、調べてみるとですね、なんとトイレットペーパーが1ロール30ドルとかね、1ロール50ドルとか、とても考えられないような、値段がね、ずらーっと並んでいました。で、ちょっとね、汚い話で申し訳ないんですけど、私個人的な話、私あのね、うんちが1日に大体2回出るんですね。調子がいい時は3回ぐらい出る。今までの最高記録だと5回出たことありますね。普通に、それぐらい、まあ、よく出るんです、感謝なことに。ですので、一体ですね、今後こんなにトイレットペーパーの値段が上がっていったら、こう一吹きするたびに一体いくらになるんだろうね。一吹き1ドル2ドル3ドル、大変なことになったな。本当に不安になりました。まあ、お金を出して買えるうちはですね、まだいいですけれども、今後全く買えなくなってしまったらどうしよう、と思いましたね。まあ、幸いですね、その後しばらくして、買い占めやこのいわゆる転売に対する取り締まりが強化されたおかげで、またすぐ以前のようにお店で買えるようになりましたけれども、このトイレットペーパー一つ取ってみてもですね、トイレットペーパーがいつでもお店に行ったらいつでも買える、もういつでも安心してうんちができるね。これは本当にありがたいことなんだな、幸いなことなんだな、生まれて初めて、そんなことを思いました。まあ、それぐらいであればね、笑い話で済みますけれども、しかしそれからこのコロナウイルスの感染がですね、シニアホーム、それから療養施設、ロングタームケアですか、そういったところ、病院、そういったところで、クラスター広がるにつれて亡くなる方の数が日増しに増えていきました。そしてお見舞いや臨終に立ち会うということも制限されるようになりました。愛する家族のそばにいることができない、その最後を見送ることすらも許されない、そういった深い悲しみと孤独と絶望、このパンデミックは多くの人にもたらしました。また、そういったですね、その後の、まあ、もちろんお葬式なんかもそうですけれども、お葬式だけではなくて、例えば、結婚式、そうですよね、結婚式とか、あるいは卒業式といった、まあ、その人の人生において、またその人の家族にとってもですね、ある意味一生に一度ですよね、一生に一度のこの大切な、セレモニーも制限され、場合によっては、キャンセルされてですね、そして多くの人が、本来であればこのパンデミックさえなければ、本当にその人の人生の中のね、大切な大切なこの思い出の1ページになるはずだった一生に一度のそういう機会を失いました。もちろんその他にも仕事を失った人大勢いました。就職の機会を失った人、卒業してさ、これから就職しようと思っていたのに、もうジョブインタビューもできない、そういう人たちも大勢いたと思います。学業の機会もそうですよね。もちろんオンラインで授業もできますけれども、やはり対面式でないとできないこともたくさんあると思います。そういった機会が、多くの人から失われました。本当に多くの人にとって辛い、そして厳しい1年半であったのではないかと思います。しかしその中でも神様が気づかせてくれたこと、教えてくれたことがあります。今日はそのことを一つだけ分かち合って終わりにしたいと思います。それは皆さんも感じたと思うんですけれども、私たちが普段当たり前と思っていたことの中に、どれほど感謝すべきこと、神様の恵みが散りばめられていたかということですね。 私たちは今以前の生活に戻りつつあります。まだ全部は戻ってませんけれども、少なくともいろいろな制限が撤廃されて、今私たちは元の生活に戻りつつあります。そしてそのことをですね、今私たちは今日も特にそうですけれども、さも特別なことであるかのように喜び祝っています。しかし以前その生活が当たり前だった頃はどうでしょうか。ね、私みたいにお尻を一拭きするたびに感謝と喜びにあふれたことがあるっていう人はいないと思いますね。学校に行けること、仕事に行けること、むしろ私たちは学校に行ったり仕事に行ったりすること、ああ嫌だな、今日休みにならないかなって逆のことを思ってたかもしれませんね。友達に会えること、ご飯一緒に食べれること、両親や祖父母に会いに行けること、単純に、外出できること、そしてこの教会で、礼拝を捧げることができること、まあ、その他本当にありとあらゆるですね、たくさんの日常生活の営みに対してこれまでは当たり前だと思っていたことに対して、これほど今日ほどですね、私たちはこの喜びそして感謝を覚えたことが今まであったでしょうか。私たちの多くは自分が幸せになるためには何かを手に入れなければならないというふうに思いがちではないかなと思うんですね。自分が今よりも幸せになるためには、自分があの人よりもこの人よりも幸せになるためには何か手に入れなきゃいけない、自分が幸せになるためにはあれを手に入れ、これを手に入れ、そして あのことを実現して、そしてこの問題を解決しなければならない、そしたら自分は今より幸せになる、あるいは、あの人より幸せになる。でも本当の幸せあるいは祝福というものは、今持っていないものを将来手に入れることによって得られるものではなくて、今すでに持っているもの、今すでに神様が与えてくださっている恵みにどれだけ気がつくことができるかにかかっているのではないでしょうか。そしてその中でも一番大切な恵みが主イエス様の十字架と復活の恵みです。今から2000年前にも神様はその恵みをすでに私たちに与えてくださった。その計り知れない恵みが自分に与えられているということにどれだけ気がつくことができるか、気がつき続けることができるか、それが私たちの信仰生活また日常生活をたとえ今回のようなこの試練の中にあってもなお支え、そして豊かにし、そして感謝にあふれるものとする一つの秘訣ではないでしょうか。またこの1年半を振り返った時に、神様は試練の中にも多くの恵みを与えてくださいました。例えば街道での礼拝が休止されましたけれども、そのことによってオンライン礼拝ね、このズームを通してオンライン礼拝という新しい形の礼拝が始まりました。そのことによってこれまで礼拝に出席することが難しかった、まあ、遠方にお住まいの方やあるいは病気などでね、これまでは街道に足を運ぶことが難しかった方が共に礼拝を捧げ賛美し、そして祈ることができるようになりました。これまで思いもつかなかった、礼拝ですよね。またこれまであった祈祷会超祷会に加えて、新しい、交わり、祈りの輪が回収の皆さんの中から自発的にですね、起こりました。ウィメンズバイブルスタディ、最近は、ジョスリンさんのね、この提案によって、男たちも始まりましたけれども、そしてそれも今祝福されてますよね。神様は私たちの今日のこの日常生活の中もちろんですけれども、たとえ私たちが試練だなと思うことの中にも、やっぱり恵みをですね、散りばめてくださっている。私たちは今日その恵みを一つずつ心に数えながらですね、改めて私たちの救い主である主を褒めたたえて、参りたいと思います。それでは、Now I'm going to just translate in English.So although it is outdoors today, I'd like to express my deep gratitude and praise the Lord. for being able to resume in-person worship service.
Amen.
For the first time in almost a year and a half, I also would like to express my heartfelt gratitude to each and every one of you who have devoted a lot of time and effort to make this day possible, and to everyone who encouraged and supported us in prayers. May God respond to your faithfulness with His abundant blessings. Since today is a special day to celebrate reopening of our in-person service, I'd like to take a little break from a series of Matthew and look back in the past year and a half to remember the blessings of the Lord who protected and carried us to this day. Since March 2020, our daily lives have changed completely. The last in-person worship service was held on March 15th last year, 2020. During fellowship time after the service on that day, I remember Mio-san, I was looking at her cell phone and she told me that the school was going to be closed for a while starting the following Monday. And after all, the regular classes have not resumed for the rest of the school year, and the children had no chance to say goodbye to their friends and teachers at school before entering the summer vacation. And my daughter was in 6th grade at that time, and she suddenly lost her time to spend with her best friend at school, and she had to receive a certificate of graduation alone or by herself in this huge school parking lot. Also at the same time, one of the biggest issues I encountered was that not only disinfect sprays and wipes, but also daily necessities such as toilet papers have completely disappeared from the store shelves for a while. So I checked online to see if I can purchase from there, but all I found was ridiculous prices such as $30 per roll, like $50 per roll, which I had never seen in my life. And I usually have unchi twice. Unchi means poop, ne? Unchi means poop, so about unchi twice a day. Or even three times when I'm in good shape, and my highest record is five times. So I have a lot. I'm blessed. So I'm really worried about how much it would cost me per wipe from then on. But it's still better than nothing as long as I can buy them. But what if I can't buy them anymore in the future? What am I going to use? You know, so I thought, oh, maybe I have to use newspapers, or when I was in March, so can I use snow, or do I have to collect leaves? I was so upset. But fortunately, after a while, thanks to the tightening of the crackdown hoarding and resale, I could buy them again at the store as I used to. And I remember I was so impressed, I was so thankful by how happy it was to be able to, you know, to buy toilet paper at any time and to be able to use it with peace of mind. However, as the infection spread in senior homes, long-term care facilities, and hospitals, the number of people who died from COVID-19 increased day by day. And visiting these facilities was very much limited. Many people died alone, and many families were not able to spend the last moment with their loved ones. This pandemic has brought to so many people such deep sorrow, loneliness, and despair. Also, many once-in-a-lifetime ceremonies and events, you know, such as weddings, graduations, were limited or even canceled due to the pandemic. And many people lost their opportunity that would otherwise be an irreplaceable memory in their lives. Many people also lost their jobs for job interviews and learning opportunities. We all have had a tough year and a half in many ways. However, there is something that God has taught me in this pandemic. Through this pandemic, I learned how much our life was filled with God's grace and blessings, which we usually took for granted and rarely paid attention to before the pandemic. We are now celebrating our return to normal life. We haven't returned completely, but we are returning to normal life as if it were something really special. But what about when it was commonplace, like before the pandemic? I don't think anyone who overwhelmed with gratitude and joy for having toilet paper in front of them all the time. Have you ever felt so much joy and gratitude for what you have taken for granted, such as going to school, going to work, meeting friends, visiting parents and grandparents, worshiping in the church building, and many other daily so-called normal activities? Many of us tend to think that we have to get or we have to achieve something to be happy, to be happier than now, or to be happier than other people. I will be happy once I get this. I will be satisfied once I achieve my dream. Or I will be able to sleep well once I solve this problem. A true happiness, or I should say blessing or joy in Christ, is not something you can achieve by getting what you don't have now. But it rather relies on how much you can realize what you are already given by the grace of God. And the most important treasure among them is the gospel of Jesus Christ, revealed by his death and resurrection 2,000 years ago. This grace was given already 2,000 years ago. And how much you pay your attention to it and keep your eyes on it is the key, was the key to live our life in faith and joy, even in the midst of tribulation. Also, when I look back on the past year and a half, God has given us many graces even during the pandemic, even in the midst of a pandemic. For example, as worship in the sanctuary was suspended, we started online service via Zoom, which enabled people who had difficulty attending the church due to the distance or health issues to join our service to pray and worship together. So Yuri left here, now we are still able to have worship service with her. She is joining via Zoom once in a while, so that's great. Also, in addition to the current prayer meetings, new prayer meetings have started spontaneously among the congregation, and they have been blessed as well. The women's Bible studies started like more than a year ago, and now Jocelyn Sankold and the men finally started this new gathering, and which have been blessed. I have only attended once, but it was really encouraging and blessing. That's just wonderful. God has sprinkled his grace not only in our daily lives, but also even in our times of trouble. So let us continue to count and remember his immeasurable blessings, and let our souls and all that in within us to bless and praise his holy name. So I just want to read the psalm once again and close the message time. My soul, bless the Lord, and all that is within me, bless his holy name. My soul, bless the Lord, and do not forget all his benefits. He forgives all your iniquity. He heals all your diseases. He redeems your life from the pit. He crowns you with faithful love and compassion. He satisfies you with good things. Your youth is renewed like the eagle. I will read in Japanese.
我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。 Let's pray。 お祈りします。愛する天の父なる神様、今日この日をあなたが作り与えてくださったことを感謝いたします。今日この日の中にどれほどの恵みがあなたによって備えられているでしょうか。どうぞ私たちのこの目を開き、あなたの恵みに目を留め、そして何よりもイエス様、あなたが与えてくださったこの十字架の祝福、十字架の贖い、この恵みに私たちがいつも心を留めて、励ましを受け、力を受けて歩むことができますように。そして今このパンデミックの中で、またその後の中でも本当に苦しんでいる方が大勢います。神様、どうぞその一人一人をあなたが今日癒し、力づけ、励ましてくださいますように。またその一人一人が今あなたから与えられている恵みに、その力に、その励ましに気がつくことができますように、気がつき続けることができますように、どうぞ私たちを助け導いてください。すべてを感謝します。御手に委ね、集われたお一人お一人の心の内の祈りと合わせ、愛するイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。